お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章11節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙1章の学びをしていますが、さて、教会のための御子なる神様の第3の御業にやってきました。それはキリストが私たちに相続財産を与えてくださるというものです。エペソ人への手紙1章の11節から12節。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが、神の栄光を褒めたたえるためです。主は私たちに相続財産をくださいます。私たちが何もしていないのに、主は私たちに報酬をくださるのです。信者がキリストの相続財産の一部を受けることが神様の全体の目的とご計画なのです。信者はキリストと共に神様の財産を相続することができるのです。なぜなら、信者は神の御子キリストのうちにあるからです。パウロはそのことについて次のように書いています。ローマ人への手紙8章の17節。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。神様がここで語っておられることのすべてを本当に理解することはできないと思いますが、それでもこのことは私たちの尊厳と価値を限りなく高く引き上げてくれます。すべては私たちのものなのです。キリストは私たちのもの、死でさえも私たちのもので、すべてが私たちのものなのです。なぜなら神様がすべてのものを私たちにくださったからです。そしてこの想像を絶する神様の祝福とご計画は、神様があらかじめ定めておられたものでした。それは全知全能の神様が決定されたことです。予定はあくまでも救われた人たちのことを指しています。そして神様は決して誰も失われるようには定められませんでした。神様は私たちが相続財産を受けるようにあらかじめ定められました。もし神様があらかじめ定められなかったのなら、私たちは相続財産を受けることはなかったはずです。なぜなら、誰一人相続財産を受ける価値のある人間はいないからです。それはあくまでも私たちの功績によるのではなく、神様の恵みによって与えられる報酬なのです。このことは神様の御心であり、神様の御心という基礎の上にのみ行われることなのです。キリストは私たちをご自分の血潮を通して贖われ、ご自分の御心の奥義を明らかにされました。そしてキリストは私たちに相続財産を与えてくださいます。主は教会のために代価を支払われました。そして私たちは主に属しています。なぜなら主が代価を支払ってくださったからです。今日教会は主にとってとても大切なものです。この地上の人間の計画は重要ではありません。 私たちは人間の計画が重要だと考えますが、人間は今日、世界のための青写真を持って走り回っています。でも彼らは、100年も経ってしまえば、地上に留まってはいないのです。その人たちはみんないなくなってしまいます。でも神様の偉大なご計画は、確かに遂行されるのです。エペソ人への手紙1章の12節は、書簡のあちこちに散りばめられている栄光に満ちた精鋭の中の一つです。パウロは神聖の一つ一つの神格を語るたびに、立ち止まって精鋭を歌っていることに気づきます。彼は今、私たちに御子なる神様の御業を語り終えたところです。そして彼はこのように書いています。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。神様は信者の気まぐれや願い事を叶えるために存在しておられるのではありません。神様のご栄光のために信者が存在しているのです。その人が神様の御心の真ん中にいるとき、その人は満ち満ちた満足と喜びの生活を送ることができます。でももしあなたが神様の御心の中にいないならば、困難が起こってきます。神様の御心の中に生きることは、人生に目的と意味とを与えます。私たちは神様のご栄光を褒めたたえるために存在するようになります。神様は永遠にわたって、あなたを価値ある存在にすることができるのです。私があなたを愛して救ったのだ。神様がそのように言ってくださることが、私たちの人生に絶大な価値と、名声と、尊厳と、喜びと栄光を与えてくださるのです。私たちは今日神様のご栄光を褒めたたえるために存在しているのです。この精鋭は、もちろんキリストの来臨を待ち望んでいます。三つの精鋭は、これから見ていくように、聖霊の御業に関係します。聖霊の御業を見るとき、私たちは次のことがわかります。一つは、聖霊は私たちを神聖させてくださる。二つ目は、聖霊は私たちの酒どころである。そして三つ目は、聖霊は私たちの人生に現実性を与えられるということです。さて、最初は神聖についてです。エペソ1章の13節。この方にあってあなた方もまた、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって証印をされました。この部分は聖書の中で最も素晴らしい箇所の一つです。しかしパウロはここでは神聖のことに言及してはいないのではないですかという人がいるかもしれません。しかしパウロはここで確かに神聖について言及しています。なぜなら、私たちは今、私たちのための神様の御業を過ぎて、私たちのうちにおられる聖霊の御業にやってきたからです。教会をご計画された神様の御業と、教会をあがない、教会のために代価を支払われた主イエスの御業は客観的でしたが、教会を守られる聖霊の御業は違っています。なぜならその御業は主観的だからです。その御業は私たちの内にあって働かれるからです。神聖の御業の中で、聖霊は罪人の心と耳を傾けさせ、信じさせられます。そしてそのことが、その人を神様の子供にするのです。主イエスは次のように言われました。ヨハネ3章の7節。あなた方は新しく生まれなければならない。人はどのようにして新しく生まれることができるのでしょうか。ヨハネは次のように説明しています。ヨハネ1章の12節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。私たちは単純に主の御名を信じることによって救われ、新しく生まれ、神の子供になることができるのです。ここには、この方にあってあなた方も聞き、またそれを信じたことにより、とありますが、 聞くことは、ただ言葉の音を聞くことではなく、理解を持って聞くことを意味しています。パウロは福音を理解した人たちについて次のように述べています。第一コリント人への手紙一章の23節から24節。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。ここには、召された者とありますが、召された者とは一体誰のことでしょうか。それはただ言葉の音を聞いた人たちのことでしょうか。いえ、違います。それは福音について理解を持って聞いた人たちのことを意味しているのです。神様は彼らを召されました。それはただ単に言葉を聞くようにという召しではなく、聖霊がこの言葉を現実のものにしてくださるところへの召しなのです。ローマ人への手紙10章の17節によれば、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。召された者たちは神様の御言葉を聞き、それに応答します。それから何が起こるのでしょうか。ペテロはこのように書いています。第一ペテロ一章の23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。聖書は神様の御子があなたのために死なれ、もしあなたがそのお方を救い主であると信じるなら、あなたは救われると言っています。自分は聖書を読んだことがあるけれども、何の意味もなかったという人がいるかもしれません。ところが誰か他の人は、このメッセージを読むと、その人が信じるように、神様の御霊がこのメッセージを、その人の心に適用されます。そしてその人が、キリストを信じた瞬間、彼は神聖するのです。聞いた後、信じることは論理的なステップです。信じることは時間的にすぐ次のステップではないかもしれませんが、それでも論理的なステップです。またここには、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたとありますが、この説明は神様の御言葉の中で申請することの最善の説明だと思います。あなたは真理の言葉を聞きます。それはあなたの救いの福音、あなたの解放のための良き知らせです。またこの方にあってあなた方もまた、それを信じたことにより、約束の聖霊をもって勝因を押されましたとありますが、これはあなた方が聞き、信じたとき、同時に勝因を押されたことも意味します。すべては同じ時に起こりました。ついでながら、この時同時に聖霊のバプテスマも起こります。キリストを信じた瞬間にあなたはバプテスマを受けるのです。またキリストを信じた瞬間に勝因を押されます。聖霊は最初に聞くように耳を開かれ、それから信仰を植え付けられます。お分かりのように、聖霊の次の論理的なステップは、信者に勝因を押されることです。今日、聖霊をもって勝因を押されるのは、父なる神様か、あるいは御子なる神様か、それとも聖霊がご自身で勝因を押されるのか、などと議論する人たちがいます。しかし、そのような類の議論はつまらないものです。人々は中世にそのようなやり方で重箱の隅をつつくような議論をしました。 そして何人の天使が梁の先で踊ることができるかというような馬鹿げた議論をしたのです。私たちはこの説で聖霊は証人としての役割があることを理解することができます。父なる神様は十字架で死ぬために御子を与えられましたが、御子はご自分を自ら進んで捧げられました。ですから父も御子もどちらもお与えになったのです。父なる神様と御子なる神様の両方が一定の御業を行うために聖霊を送られました。でも御業を行われるのは御霊なのです。聖霊が罪人を申請され、同時に罪人に証印をされますが、御霊ご自身がその証印だと思います。聖霊が証印を押されるという御業には二重の目的があります。聖霊は信者に現実性を与えるために神様の見姿をその心に植え付けられます。証印が文書に押されると、その証印には肖像がついています。神様の御霊はまさに信者に肖像をつけられるのだと思います。ヨハネ3章の33節にはこのように書かれています。その証を受け入れた者は、神は真実であるということに確認の印を押したのである。明らかにそれがここでの考えです。神様が信者にご自分の肖像移植をされたのです。証印を押すことの第二の目的は、正しい所有者を示すことです。第二手もて二章の19節にはこのように書かれています。それにもかかわらず、神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような銘が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は、誰でも不義を離れよ。神様があなたを不動にしてくださるという事実は、あなたが罪の中に生活することができるという意味ではありません。もしあなたがキリストの皆を呼ぶなら、あなたは咎から離れます。もしこの形跡がないのなら、あなたは申請してもいないし、証印を押されてもいないのです。聖霊が証印であり、その証印は神様が私たちを解放してくださることを保証します。私たちは贖いの日まで証印を押されています。聖霊が私たちをキリストのもとに届けてくださる日がやってくるのです。そのように証印を押されているのは良いことです。私たちはちょうど書類のようです。昔は書き留めには証印がついていました。今日はただ特別なスタンプが押されているだけですが、それでもまだそのスタンプは郵便局がその手紙を確かに届けてくれるということを意味します。さて、教会を守る聖霊の第三であり、最後の御業に来ました。エペソ人への手紙1章の14節。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒め称えられるためです。手付金は不動産の頭金または保証として出すお金のことです。そしてそれはその不動産を抑えてほしいということを意味します。同時にこれからあなたがもっとお金を払いますという約束をすることをも意味しています。聖霊は私たちの手付金です。聖霊は保証とこれからもっと霊的な祝福が続いていくという印として私たちに与えられました。私たちには相続財産があることをすでに見ましたが、私たちにはもっと多くの素晴らしいものが続いていくのです。聖霊はその手付金であり、また保証なのです。これらすべてのことは、神の栄光を褒めたたえるためです。これは、この章の第三の章へです。見てきたようにパウロは三位一体のお一人お一人の御業を考えるたびにその後に証影を書いています。これは聖霊が私たちを神聖させ 私たちの隠れ場と勝因となり、私たちに現実性をくださることに対して、神の栄光を褒めたたえるためです。これらすべての栄光に満ちた真理は、今、パウロを動かして祈らせます。エペソ人への手紙1章の15節から16節。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。エペソの教会は、信仰と愛で知られていました。この人々にとって愛は、ただのモットーや車のバンパーステッカーではありませんでした。生徒たちによって本当の愛が示されていました。その愛は、主イエスにある彼らの信仰に基づいていました。ですから、エペソ教会は最高の教会でした。黙示録の中で、エペソの教会は、初代教会の最も最高の状態を代表しています。彼らの信仰と愛とのゆえに、パウロはエペソ人たちのために神様に特別に感謝しています。普通私たちが神様に熱心に祈るのは、困難、病気、圧迫、あるいは危機などの時ではないでしょうか。多くの場合、私たちは神様に買い物リストのような祈りを差し出しているのではないでしょうか。私たちはもっと神様に感謝を捧げる礼拝が必要です。エペソ教会に関する良い知らせと素晴らしい報告を聞いたとき、パウロは次のように言いました。絶えず感謝を捧げています。医師であるルカによると、パウロはエペソを去るときに、そこの信者たちと一緒に泣いたのです。パウロは彼らを愛し、彼らはパウロを愛していました。私はいつでも、もし牧師が神様の御言葉に立っているのなら、その教会の霊的な命を、信徒がその牧師をどれだけ愛しているかによってそのことを判断します。人々が自分たちの牧師を愛する愛し方によって、人々の態度をかなりよく判断することができるのです。そして私たちは、人々がどれほど大きな聖書を小脇に抱えているかではなく、神様の御言葉に対する彼らの態度によって、彼らを判断する必要があります。エペソ教会のクリスチャンたちは、パウロを愛しただけではなく、神様の御言葉をも愛していたのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、パウロの祈りというテーマで、エペソ人への手紙1章、11節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。